実は私も大谷先生の大ファンでして、追っかけみたいにどこへでもついていきたい方なんですけれどもね、行くたびにやっぱり新しい学びがあって、認知症のお話も何度かお伺いしましたけれども、今日はまた新しいことを学ばせていただきました。というのは、いつ誰がなるか分からへん、もう自分自身もそういうふうなね、60から70になったら手が届いてんねやっていうことは、新たに認識させられたんですけれども、っていうのは、ごく近所でごく親しくしてた友人が2ヶ月前に急に倒れまして、脳梗塞ですね。それで病院に入ったんですけど、左半身が不随になりました。で、1週間経たないうちに、とにかくどんな様子かいうので病院に見に行きましたら、もう私こんな親しくしてたのになっていうぐらいしてたつもりなんですけども、ポーッとしてて認識してもらえなかったっていうことから、もう口ね、まだ病気発症してすぐでしたからいうこともあるんでしょうけど、物が言えなくなってる、寝返りができなくなってる。で、結局治療の間はもうベッドに仰向けになって白い天井見てるだけっていう状態で、これではあかんな、何ができるんやろうと思いながらしたけど何にもできないで、とても悲しい思いで帰ったんです。で、一応小康状態保つと急性期のあれじゃないということで、リハビリの病院の方へ3週間で移動したんですけど、もう気が気じゃなくって、そこへせっせと通ってるんですけれども、最初はやっぱりまだそういう状態だったんですが、行くたんびに少しずつ認識を新たにしてくれて、ああ純子さんかっていうふうに名前を思い出してくれて、顔とつながったみたいで、もとても嬉しかったんですね、それが。で、今日はなあ、朝から何も食べてへんのやって言うんですよ。で、と思って、これ始まったのかなと思って、もうとても怖くて心臓がバクバクバクバクしてたんですけれども、そうしてるうちに夕方になってご主人が見えたら、やっぱりご主人にね、今日は朝から何も食べさせてもうてへんってまた言うんですね。で、ご主人がちゃんと食べたやろ、朝と昼とちゃんと出て食べてるはずやって、で、晩はこれから僕が食べさせてあげるさかいに来たんやけどって言うて、で、私 もうご主人が見えたので帰ろうと思って廊下に出てちょっとお話したら、この頃な、案内して何にも食うてへんって言うようになってんって言うんですよね。でも、そういうのをね、見てたら、なんか本当一言じゃなくて、こんな自分に身近にね、こんな切実に襲ってくるなんて思いもしなかったので、なんかやっぱりね、先生のお話聞いて助けを求めるような気持ちで今日はそんな気持ちで参りましたんですけどね。はい、
ね、もの一番多いのは、ね、やっぱり食べてたの食べてないというね。で、その時に、ね、こんだけ食べたらいい悪すんちゃうかとか皆さん心配しないけどね、小分けにするしかないんですよ。なんぼね、食べたやろ言うてもそれは分からないんです。だ、口に入らない限り認識しないんでね、ちょっとずつ分けてね、もっと食べさせてくれたら、今また新しいの作ってるし、また夕方になったらそれが買いに行けるさか、それまでちょっと待っとこうかとか言うてね、要は今まで3回やったやつを5回6回増やしてでもええから、口に入って初めて認識してあるんだけど、また忘れると。もうその対応の仕方しかないんですよ。そんなもん、こんだけ食べたらもういいもの決まってるわとか言うてね、よう怒らはんねんけど、もうそれはもう小分けにしてちょっとずつ納得させて、そしたら次はまた一時間をしたらまた新しいものができたから、それを持ってきてあげるしねとか言うしかないんですよね。そういうのはね、多分経験的に皆さんしたと思うんでね、次回はまたそういう時間によけとって皆さん方のね、お話を聞かせてもらいたいと思って、それじゃあね、一通り皆さん方お話聞かせてもらったので、今までこういう話があって、今度はね、私はこういうことで健康をね保って、私はこういうことでストレス発散してるんやとかいうのをね、ちょっとお話聞かせてもらおうかなと思うんですけど、どうですか、玉さん、お元気そうなんですけど、なんか自分の健康法みたいなのは皆さんにこれは教えておいてあげようとかね。
今のところ健康法って言ってはあまりこう思ってないんですけども、やはりこう自分自身としてはもうこう70超えましたら、歩くとか地下鉄乗るときに階段上がったり降りたり、バス乗るときにその乗り場まで歩いたり、ちょっと時間がなかったら駆け足するとか、そういうことがやはりこの体を動かしてるっていうことが一番体には大切かなと思いまして、やはりこの体操とかも必要ですけど、日常的に買い物 買い物もそうですけども、何かをこうするっていう、それの目的を持って行動するということは、もう体が一番このいつもその、まあ、正常といいますか、まあ、健康的につながると思っているんですけども、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、地下鉄でちょっと仕事的に1時間半で竹田駅まで行くんです。その時にパッと目に入ったのがこの、認知症の講演ということをちょっとかん見まして、こちらへ寄せていただいたんですけど、そういう、まあ、動きっていうか、体にそういうことをしていることは一番大切じゃないかと思いまして、まあ、そういう仕事も1時間ちょっとですけど、そういうことで行動しているということは一番もう今のところは健康的にいいことだと思っているんでございます。ありがとうございました。
この人の、ね、素晴らしいのはね、そのええこと分かっててもなかなかできないんですよ。体を動かしたらええの分かっててもなかなかできない。それを実際やってはるところはね、素晴らしいです。本当に勉強でもええのに勉強したいのに決まってますやん。でもせえへんです。ええこと分かってもだけならできない。生活習慣何歩どうしたかでね、できない。やっぱそれを自分でやったっていうのはね、絶対大丈夫ですわ。また次回来てくださいね。自分の健康にええと思うこと、なんか
まずボケないように一月に最低でも7冊本読むっていうのを目標にして。
どんな本？
もうジャンルは何でも
読むの。すごいな。
それだけじゃダメなのね。
すみません。
ただ字を追うだけじゃねえ、ただそれだけで終わっちゃうから、読み終わったら1行でも2行でもいいから感想を書く。それで分からないことは調べる。いやいや、バカだからそうしてるんですよ。それで歩く、2、3キロはバスとか電車とかは使わない。できるだけ歩く。そうやって普段の食事は粗食っていうか小食っていうか間食はしない。 それを何年続けられるか今挑戦してます。
すごいな。
すいません、
俺なんかもう言えへんが何にも。もうそれ患者さんに言うたげて。実践したんよ。すごいわ。まあ、どうちょっとこれはもう順番にいきましょうか。何でもいいです。ちょっと言いにくいなって。
もうすごくその後言いにくいんですけど。私まず浮かんだのが、お友達とおしゃべりしながらランチをするのが最高って言おう思ったのに、こんなお隣ですごいこと言われたら、
座った場所が悪かった。
どうしましょう。
友達がいるだけじゃ。いやでも本当ね、やっぱ精神的にはね、満たされてると思います。好きなもん好きなだけ食べて何も考えんと。どうぞ、北谷さん、自分の健康法。
私の健康は、とにかく出かける。
出かけはるね。
出かけるの。
確かに。
ね、おしゃべりしてもいいかな。
どうぞ。
この間ね、明石海峡大橋かな。
はい。
あそこに歩くっていうのがあったんですよ。
できはった。
それ申し込んで、
うん、
でそのために毎日2キロは歩く練習せないかんからということで、うん、用事があってもなくてもとにかくバスに乗るために。
すごいね。ちょっとお足悪いですよね。
そうです。
それで、
はい、
すごいな。
そのね、それがダメやったんですよ。
何が。
私歩きます言って言ったら、うん、杖をついてる方はいけませんって。
そんなもん歩かしてあげたらいいやん。
もう杖が落っこちちゃう、海に落っこちるから。
あ、そう。
ね、ここはスカイツリーみたいに観光のために作ったんじゃなくて、歩く道は保安のために。
あ、そうそうそう、
保安のために作ってある道やから、普通の人でも歩くのは気をつけて歩いてもらわないかんようにな
って。その方はあかんとか書いてなかったの。
書いてなかったんです。
そうあかんな。そうしたら来ると思ったらね。
私みたいなもんがいるっていうことは想定外やったんやと思うんですよ。
よかった、やったっていう感じや。大丈夫、次回書いてくれ言
う
て。
そう言うて
入りました。次は何本までは
入れるか。向こうが偉いすいませんでした言うて来ました。
そうやろ、すごいやん。この間ね、リスの会でね、新司さんね、送っていたんですよ。遠いとか歩いてきたからね、近くやと思ってね、奥行けば送ってくれたら、ようこんなとこ歩いてきはったなと思って、歩いてはすごいね、 びっくりしましたわ。それはすごいね、面白いですね。面白い話です。と後ろ回して、はい、どうぞ。
そうですね、私はあの日記を書くように去年からですけども、はい、それもその日に書くんではなくて翌日の朝に日記を書いておりまして、日記って言ってももう何センチ何センチ
前の日のこと、
前の日のこと、はい、そしたらもうほとんど毎朝昨日何したか全然覚えてないんです。で、朝起きた時は何時に起きたっていうのとってお天気を書いておくんですけど、翌日に携帯で何歩歩いたかって言われるんですよ、ね、それ見たら あそここんだけ歩いてることはあそこ行ったなと。
それ晩に書かんと朝書くっていうのは何か意味あるんですか。
やっぱり前のことを覚えるようにした方がいいかなと思う。
すごいね、自分も鍛えてはりますね。
そう思ってますのと、よくやっぱりで歩いて出かけるのと、映像が大好きなので。
何や、
映像が、映画でもテレビでも何でも好きなので、よく見るように、本もよく読んで文章も書くようにしておりますけれど、自慢ばっかりみたいではなくて、もうそうしてくださないと認知症になったらえらいことですからと思って、みんな迷惑かけるかと思って頑張ってます。
もっと考えなきゃ。
はい、
どうぞ。ちょせっかくやから喋って書いて、そんなただで書いて思ったの。
娘、子供が4人いるんですけど、はい、まだ娘がダンス習ってるので、大人のダンスクラスがあったので、子供がやっと3歳になった時に私も始めました。で週1回行ってるんですけど、嫌なことがあったりとか、やっぱり人間関係で本当にしんどい時があったんですが、ダンスをやってると忘れるっていうか、集中している時は他のことを一切忘れるので、本当に気持ちをリセットして、その辛かったPTA の役の1年間を乗り越えれたなって。今でもできてるし、やっぱ音楽に合わせて体を動かすっていうのはすごい楽しいことなんだなっていうことが分かりました。でそこは技術が上手くなるとかじゃなくて、楽しかったらいいっていうコンセプトでやっていただいているので、そうそう、本当にいいなというのと、あとこの講義を聞いて、脳をこう休ませないことが認知症にならないっていうのを聞いたので、他にも聴覚障害者の関係で仕事をしているので、私は手話を習わなければというか習得しなければならないんですけど、なかなかやるスピードが遅いので、もっとこうフルに手話、手を使うことは脳みそ活性化すると思うので、手話の達人になってとか思います。手話検定というのもありますので、またよろしかったら皆さんやってみてください。
その手話大事ですよ。ね、検診っても最近企業さんがね、その不自由な方を雇うようになってますね。検診だとね、ええとか悪いとか言うの、僕これしかない、オッケーオッケー、これちゃんと言わなあかんねんけど、医療用の手話もあるんですよ。本はあるんだけどしないという、最悪やね。